小西先生が、はい、話したいことがあるって。
あ、そうなんですよ。はい。まあ、ちょっと突然ではあるんですけど、はいはい、その人は、はい、なぜ泣くのかっていう、テーマをはいはい、はい、ちょっと今日は扱いたいなと思ってまして、はい、そうなんですよ。実はね、前回ちょっと収録というか、はい、拝聴させていただきまして、
はい。
はい、なんか結構ね、今まで見たことない。
そうですね。あれ僕もちょっとなかったですね、今まで。
あ、そうなんですね。はい、いや、私もちょっとびっくりしまして。
オンエアとしては、はい、15年、16年やってますけど、
はい、
まあそこまでは初めてじゃないですか、オンエア上は。
あ、そうなんですね。はい、いや、なのでもう相当ね、こう思い入れというか、
はい、
はい、気持ちの中でいろいろあったのかなっていうふうに、はい、ちょっと旗から見てたんですけども、はい、今日ちょっとそこら辺もですね、
なるほど、
結構多くの方にもなんかお役に立てる内容にもしかしたらつながるかもしれないと感じましたので、
涙と脳科学みたいなことなんですか。
はい、そうですね、人はなぜ泣くのかというか、まあ、悲しみですよね。はい、
はい、はい、泣いてるから悲しいとか、悲しいから泣くとか、なんかいろいろ言いますよね。
そうですね。まあもちろんそれもあるんですけども、うん、でもあれですよね、普通の子だと泣かないわけですよね。
普通の？え、普通？
今までのこう収録では。
ああ、はい、そうそうそうそうですね。あ、僕の場合ですか？
ええー、
そうですね。
はい。ですよね。で、なぜそれが起きてしまったのかっていうところで。
なるほど。
結構そのいろんな方って、ね、なんかここでこう泣くべきで、じゃないところで、こう泣いてしまったりとか、なんか記者会見とかでもそうなんですけど、
はいはいはい、
なんかこう感情をこう抑えきれなくなってしまったりとか、はい、そういうことってあるじゃないですか。
オンエアはあるあるですね。基本的にアナウンサーはまあ泣かない、まあ、泣くなと、泣かない方がいいとされてきてるので、
あ、なるほど、
そうやって教育も受けてるので、
は
い、でも逆にそれがスイッチ入るってことは確かにテレビでもありますね。
あ、そうなんですね。
今絶対泣いちゃダメだって思えば思うほど、
はい、
出てくるみたいなことは確かにあります。
なるほど。あ、そうなんですね。なるほど。なので、まあ、実はその、まあ、悲しみっていうのが、その、はい、まあ、脳の中で何かっていうことなんですね。実は。はい。で、何だと思います？悲しみっていうか、その。
脳の中で悲しみが何かですか？
はい。
何かの吐け口を探している脳が。
なるほど。
で、涙というものを流すことで発散と、はい、いや、わからないですけど。
あ、そうですね。まあ、実は悲しみっていうものは、はい、実は脳にとっては何かっていう今研究があってですね。
はあ、
で、それが非常に面白いのが、その、例えば私たちが、その、悲しみを感じたときに、どこがその脳が動くかっていうことがわかってまして、それが右脳と左脳ってあると思うんですけども、はい、それをつなぐ脳梁っていう部分があるんですね。
はい、
で、その上にその全体上皮質っていうその脳梁をくるんでるような場所があるんですよ。で、実はそこがその悲しい時に実は活性化するんですね。で、なんでこんなことを今言ってるかというと、この全体上皮質がですね、あることを私たちが体験した時に実は発火する場所でもあるんですよ。それがですね、体の身体的な痛みを感じた時に感じる場所が実は発火するんですね。
はい、
はい、で、何を言ってるかというと、人の悲しみは肉体的な痛みと全く同義なんですよ。
同義なんだ。
はあ、はい、
はあ、なるほど、なるほど、
同じなんですね。はい、なのでものすごくこう体の痛みを感じてるんですね。
はあ、
はい。で、そうすると何が起きるかっていうと、実は私たちってこう前頭前野っていう場所が通常こう理性っていうものを司ってるんですね。
おっしゃってましたね。はい、そこで止めるんだと。
そうなんですよ。
でも年とともにそこが弱くなっていって、
そうなんです。はあ、で、実はその前体上皮質が活性化して痛みを感じると、前頭前野の活性がどんどん弱まってくるんですよ。
そう、弱まるんです
か？弱まるんです。
じゃあ理性が弱まるんだ。
そうなんです。で、オフになってくるんですね。痛ければ痛いほどこう感覚的になるじゃないですか。
痛ければ痛いほど感覚的になる。
ええ、そうすると理性がどんどん働きにくくなってしまって、
はい、
で、そうするとその感覚だけでこう全てこう表現してしまうっていう状態になってしまうんですね。だから、その本当はこう理性で泣かないようにみたいな形の
抑え込んでるわけですね。
そう、シグナルを、はい、まあ、ブレーキみたいな形で出してるんですけど、
はい、
まあ、それが完全に外れてしまうっていうことが、その悲しみが大きすぎるとですね。
はあ、
はい。で、しかもおそらくその、なんか私たちって同じ共通点を持ってる人を、はい、すごくこう信頼するっていう性質が脳にあるので、はいはい、 なので、あの例えば井上さんがあの全然違う高校とか、うん、その全く共通点がない、うん、あのところだったら全くその共感しなかった可能性があるんですけど、しかもあの自分と同じ体験をされてるっていうところもあって、あのなおさらその自分と同じっていうふうにこう脳が認知してしまった可能性があるんですよね。
共感性が高いと、はい、
ええ、
よりそのシグナルが強くなるってことなんですか。
そうなんです。あの要は人が傷つけられてるのを見て、で普通は自分と人っていうのは別物だって脳が認知するんですよ。
ははははは、
区別できてるんですけ ど、あの同じ点がある人っていうのは脳にとっては仲間なんですね。
うんうんうん、
なので自分と同一化してしまうので、うんうん、なので自分が傷つけられてるみたい な、はい、要は痛いんですよね。
はははは
で、それをから守るためにその悲しみっていう、あの、まあ、情動であの守ろうとするっていう、
そ痛みから守るのが悲しみなんですか。
そうです。あの悲しむ、まあ、その守ろうとするその一つの手段、悲しみと、あともう一つが怒りっていうパターンなんですね。
はははは、それを守れるのは怒りと悲しみしかないんですか。
そうですね。人間が持つ
喜びとかはそこに作用しないってことですね。
そうですね。あの、まあ、それができる方っていうのは、あの、結構器用な方なんですけど、いらっしゃるのいらっしゃるんですね。
ああ、いらっしゃるんだ。
はい。あの、怒らない方っていらっしゃるんですよ。
ああ、いらっしゃいますね。
はい。で、そういった方っていうのは前頭前野の活性はすごく高いんですね。
それは遺伝なんですか？
遺伝も あるんですけど、50% 程度はあるんですけど、
環境
要因もかなり大きいってことが分かっていて、なので、あの、僧侶の方とかは、この前頭前野が、あの、結構活性化してるので、まあ、何が起きても動じない
ですね。じゃあ、それトレーニングでできるってことなんですか？
あ、トレーニングでできますね。
は
い。そうなんですよ。なので、あの、まあ、泣くっていうことが、あの、まあ、悪いことだって日本の文化ではあったりするんですけども、
まあまあまあ、
ええー。ただ、あの、ね、他の、まあ、諸外国になると、別に泣くことっていうのはそんなに悪いことがないっていう文化もありまして、まあ、例えば韓国とかですと、はい、あのお葬式の時もみんなワンワン泣くんですよ。もう本当に
人前かかわらず
泣くんですよね。でそれはむしろこう泣いた方が逆にその弔いになるっていう、はい、文化があったりするんですけども、はい、
あれ泣いてなんか発散されるのは何なんですか。
そうですね、
あれは
あの泣くとですね、実はの涙の中に実はのコルチゾールっていうストレスホルモンが実は出ることが分かってまして、なのでストレスを実は出してるっていうことも、
あ、じゃあ物質的にもストレスを出せてるんですか。
はい、出してるんですよね。はい、
ストレスを発散できた気になってるだけではなくて、実際にストレスが涙から流れてるって、
はい、そういうことなんですね。
は
い、
西さんってご自身は泣きたい時とか、涙が出てしまう悲しい時っていうのは、なんかコントロールされることあるんですか。
あ、コントロールですね。
自分の中でないんですか。
そうですね。まあそういう現場にあまり遭遇したことないっていうのもあるんですけど。
どういうことですか。でもなんか涙もろくはないんですか。
あ、実はあの年を取ってから涙もろくなりました。
あ、でもそれはわかります。はい、私も、そうです。はい。
あの年を取ると前頭前野が衰えてくるので
、はい。そういうことなんだ。
っていうのもあるんですね。だから例えばその感動的なまあ映画とか、はい、そのドラマを見ると、
はい、
昔は全く私あの血も涙もない人間だったんで、
私もあの作り物で泣けなかったんですよ。
はい、ああ、なるほど。
ドラマとか映画で。
ですよね。
お前変だねって言われてました。
学
生時代20代まではそうですね。
あ、そうですか。なるほど。結構似てるかもしれないんですけど。
西先生も血も涙もない、
そうですね、
学者生活がありましたもんね。
そうなんですよね。そういう時代があったんですけど。まあ、ただあの今ではね結構そのまあ涙ぐんだりとかそういうことは結構まああったりするんですけど、まあそれをこう我慢しようっていうのは特に思わないかもしれないですね。
なんかここでうってなるっていうのは自分の前頭前野が衰えてきたなとか、そういうことは別に思わないんですか。
あ、そうですね。まあ実際その現象としてはまあそういうことを意味してるはいるとは思うんですけど、まあただその人の気持ちが分かるようになってきたなとか、ま
あ
逆に前向きに捉えているという感じかもしれない。なぜかというと昔は人の気持ちが分からなかったので。
いやいやいや、それ毎度おっしゃいますけど、不思議なんだよな。
そうですね。
最近、涙したことは何ですか？
あ、最近ですか？
はい。なんか思い浮か
ぶ。最近ですと、あの、やはりあの、まあ、過去に、あの、まあ、私がその病気をしていた時とか、はい。あと、ま、妻のことを話す時って大体、結構涙が出てくることが多いかもしれないですね。
それはやっぱりさっきちょっと出ましたけど、はい、自分、うん、その、物質的に言うと他人だけれども、
はい、
もう自分と同じような感覚だし、
ね、
もう、彼女の痛みが自分の痛みになるし。
うん、あ、そうですね。おっしゃる通りですね。だからそうなんですよ。だから彼女が私をまあね献身的にこう看病してくださっ った時もそうなんですけど、やっぱり辛かったと思うんですよね。でそのことを考えるともう本当にこう涙が出てしまうっていうのは結構ありますね。はい、
なるほどな。
まあ、涙するっていうことが、まあね、状況にももちろんよるとは思うんですけども、はい、決して一概に全ての悪いわけではないっていうことが一応研究でも分かってたりしますんで、はい、
でもその物質としてストレスが発散できていたとか、
うん、
あとその痛みと同義なんだ、
はい、
悲しみがっていうのは、いやとてもしみました。初めて、ああそういうもんなんだ。
そうなんですよね。だからそれが逆にこう恨みとかその復讐とかそういうことにつながることもあったりするんですよね。その人が傷つけられたことでもう自分も傷つけられているので、例えば娘を例えば失ってしまった人にこう復讐をするとか、まあ、よくドラマであるとは思うんですけども、はい、まさにそういうことが起きてるっていうことなんですね。
嬉し涙とか、
はい、
喜びの涙はまた違うってことですか。作用はまた今の話でいうと悲しみの涙は痛みと同義ですよね。
はい、うん、はいはい。
嬉し泣きとか喜びの涙っていうのはまた違うんですか。
そうですね。嬉し泣きっていうのはなかなか科学的に測定しづらいっていうこともあって。
あ、そうなんですか。
まあ、嬉し泣きの、まあ、人たちを泣いてる時の状態を、まあ、再現しなければいけないので。
実験ができない。
ちょっと、やりづらいのかなっていうのはあるんですけど、ただその嬉し泣きっていうのはおそらくでも今まで自分は努力してきた。
はい、
努力してこなかったらおそらく泣かないかもしれないんですよね。
はい、
でやっぱりその努力してきたその痛みっていうのをやっぱりどこかで感じてる可能性はあるのかなとは思いますね。
ああ、突き詰めると痛みに、
はい、そうですね。同じようなメカニズムがあるとは思いますが、ただエビデンスは今のところないので、はい、憶測ではあるんですけど。
そうか、痛みを超えての喜びで、喜びが最後の感情で涙だから喜びの涙になってるけれども、
はい、
突き詰めると痛みが、
そうですね、ベースにあるっていうところですね。こう苦労している人の方が喜びが大きいっていうのもあるんですよ。
そりゃそうです
わ。はい、
ああそりゃそうだ。
全部成功ばかりしている方っていうのはそれなりにもう全部当たり前になってしまうんですけど。
ああそりゃそうだ。
はい、
なんでこう、ちなみに泣くことを止めることっていうのはできるんですか。その、
はいはい、
いやその僕もオンエアだと、
はい、
あこれ泣いちゃダメだなって思うときに、さっき申し訳ないですけど、
はい、
逆のスイッチが入ってしまうというか、
そうですね、
止めようと思えば思うほど泣いちゃう、
はいはい、
涙が出てきてしまう。
そうですね。
それをちゃんと止められるなんか人間の思考
っていうのはなんか、はい、あるんですよ。はい、で、まあ、これいくつかあるんですけど、最も簡単にできるのが呼吸なんですよね。はい、で実はその前頭前野というのはその酸素不足になると働かなくなるっていう研究がありまして、で実際その怒ってる時ってとか悲しい時って心拍数が高くて
でしょうね、
で呼吸が結構浅いんですね。
浅いんだ。
なので酸素が実は結構濃度が低い可能性があるんですけど、
カッカカッカしてますから。
そうなんですよね。
浅い呼吸になって、
はい、なのでその時はぜひ深呼吸、深い呼吸をしていただけると、前頭前野に要は力が戻ってくるので、はい、っていうのもありますし、あとは香りですね。はい、で例えばラベンダーの香りとか例えば嗅いでいただくと、実は前頭前野の活性が結構活性化しますので、はい、
それは、人によって香りの種類が変わるというよりも、ラベンダーというのはもう万人に対してそういうものなんですか。はい、
そうですね。ただの嫌いな方、苦手な方ともいらっしゃるんで、苦手な方はその苦手っていうその痛みが大きくなる可能性もあるんで、無理に嗅ぐことは あまりお勧めはしないんですけど、もしお好きでしたら、結構お勧めですし、
ラベンダーの香りが前頭前野を活性化させて、
はい、そうですね、はい、ワーキングメモリーって言ってその短期記憶って、前頭前野を司ってるんですけど、結構如実に関係してるんですよね、ラベンダーの香りが。はい、
ストッパーを強くしてくるってことですよね。
そういうことです。はい、
ラベンダーの香り。
そうなんですよ。なのでこう香りを嗅ぐとこう気分が変わることってあったりしません？
いや、わかります。
はい、それはまさに回復してるからなんですね。はい、であとおすすめなのはコーヒーの香りも結構おすすめで、はい、以前お話ししたかもしれないんですけど、人に優しくなれるんですね。
は
あ、はい、なのでコーヒー一杯のコーヒーをここに置いておいて、はい、
しかも飲まなくて香りだけでいいってことですね。
そうですね、はい、
それをまた前頭前野に作用するんですか。
そうですね、はい、 まあ、前頭前野作用するっていう、まあ、エビデンスはないんですけど、あのおそらくあの作用するっていうことは、あの予想されるってことですね。はい。
そうなんですよ。まあ、だから、あの深呼吸するのが一番、まあ、手っ取り早いというか。
そうですね。はい。であとはですね、あのどうしてもこう私たちが泣いてしまう時のその特徴というのが大きくあの2つ あって
、はい、泣いてしまう時の特徴
が、はい、はい、あのそれが前日の体調なんですね。はい。で要はの睡眠不足だと実は前頭前野ブレーキが効きにくくなるっていう。
それは絶対そうでしょうね。はい、そうそうだ
ろう。のと、うん、あと栄養不足。
栄養、
はい、あの、はい、お腹が空いてるとイライラする人っていません？
ああ、いますね。若い頃とかそう。
あ、そうなんですよね。はい。なのであのお腹が空いてる状態も要はあの前頭前野のブレーキが効きにくづらくなるですね。
それは空腹で、
はい、
前頭前野に関係あるんですか？空腹だと。
そうです。空腹だとあのグルコースといってあの糖分が、はい、その要はあの結構前頭前野で消費されるんですけど、あのそれが燃料がない状態なんですよね。
はははは。
そうするともう燃料がないと働きようがないっていう状態になるので、はは、なのでもしあの会見とかあの泣きそうな時はもうたくさん食べてよく寝て、
そうなんだ、
はい、行くとあの泣きづらくなるっていうのは期待できると思いますね。
はあ、はい、まあ、前僕の場合は前日別に、
はい、
まあまあ寝不足が続いてたでしょ。でもまあそれで言うと別にうーん、
はい、
特にっていうのはないですけど、でも寝不足だとそうなりやすいっていうのはなんとなく感覚で思いますね。
ああ、なるほど、はい、
確かにそれはあるんだろう。でも空腹っていうのはあんま感じたことないですね。
あ、そうなんですね。
空腹だとそれは、感情が揺れやすいっていうことですか？空腹だと。
あ、そうです。
もちろん怒りだけで、あ、悲しみだけではなくて、は
い、そうですね、要はの衝動に負けてしまうっていうところですかね。はい、
そうなんだ。
まあ、もちろん個人差があるんで、うん、あのもう全員ではないとは思うんですけど、はい、
確かにその寝不足とか疲れがあるとあの揺れやすいなっていうのは、
そうですね、
なんか分かりますね。
はい、そういう傾向あると思いますね。
へ、でもそれは脳科学的にもそうってことなんですね。
そうですね、はい、
しっかり食べるか、なるか、
はい、
確かに。だから会見とかするときに、事前にでもたくさん食べられます、会見するときに。
まあそうですね、まあ人にもよるとは思うんですけど、まああのまあお腹が空いてる状態を避けた方がいいっていうところですかね。
はあ、
はい、あのあまり たくさん食べてもね、あのまあ眠くなるっていうあの、まあ、血糖値スパイクが起きるので、逆に血糖値下がる可能性があるんですけど、はい。
でも今思いましたけど、普通に考えると一般的に生活してて泣いちゃいけないシーンってそんなないわけですか？西先生生きててここ泣いちゃダメだなっていう時あります？
あの、そんなに私は感じたことがないかもしれなくて、例えばの公演とかでも、あの結構私泣く時があるんですよ、自分の話しながら、
喋りながら、
喋りながらですね。でもあのこれはちょっと私はあの分かってるので、あのそれやってるんですけど、まあ、別にわざとやってるわけじゃないんですけど、あのプラットフォール効果って言って、そのなんか人はそのなんかこうミスをすると好感度が上がるっていう、うんうん、
これって、はい、日本人だけじゃないんですか？
あ、これはあの海外の研究なんで。
あ、そうなんですか。
あのただですね、あのこれあれなんです、あの、それなりのこう結果を出している方がミスをするとものすごく好感度が上がるんですね。もう全然ダメな方がミスばっかりだと、うんうん、あの下がります。
はー
はー、はい、これはもうその通りなんですけど、うん、はい、そのバランスなんですよね。
なるほど、なるほど、
はい。
でも特になんか日本人ってこうあんまり完璧すぎる人よりも、
うん、
粗がある人の方が親近感を抱きやすいって、
ね、おっしゃる通りですね。
これは別にでもそうか、どの民族もそうなんですか？
そうですね、はい、少なくとも、まあはい、まあ、白色人種はまあそういう傾向にあるというのも分かっていますね。
へ、
はい、
それデータとして出る？
あ、出てますね、はい、
はあ、
はい。
じゃあその公園で泣かれるのはちょっとそういう、
はい、あ、まあ、泣いても、まあ、逆にその下がることはないっていうのは分かってるので、
あ、あの
安心して話せるっていう感じですかね。
あ、
はい、なんか泣いた時はこれはちょっと泣いちゃいけないなって思うと余計泣いてしまうんですよ。
そうそうそう、
はい、これはの脳はその禁止されるのが大嫌いなので、むしろやってしまおうとしてしまうんですね。だからその泣いてはいけないっていう前提を持ってしまった瞬間に泣いてしまうっていうことになるので、
あ、もうその前提を持ってること自体泣きやすい状況になってるって
ことですね。そういうことなんですよ、はい、
あ、
だから緊張してはいけないも同じなんですよね。 緊張しちゃいけないと思うと緊張してしまうっていう、はい、心理でありますので、
あれは良くないですね。確かに
そうなんですね。
むしろ緊張しに行った方がいいし。
そうです、おっしゃる通りなんですよ、はい、
そうですね、
むしろ泣いてもいいって思った方が逆にそこそこで終わるっていうはい、ところですね。
難しいさ、でもアナウンサーで泣いていいってなってる。
まあ通常はね、まあ事実を伝える、まあお仕事だと思いますんで。
そうですね。
なんですけど。
でもなんかその理屈が分かるとまた違いますもんね。
そうですね。
気合い方というか、心の持ちようとかも含めて。
そうですね。はい。
なるほどな。確かに逆に行くんだな。
うん。
だまあミスが好きですよね。はい、
まあそうですね。まあミスも好きですし。
あれは、はい、その別に自分が上に立ちたいわけではないんですか、見てる人が。例えばテレビに映ってる人はミスをすると、親近感湧いたり、
はい、
ある意味好感度上がる。
はいはい、あ、そうですね。
あれはどういう作用で親近感が湧いてるんですか、
あとミスをすると
っていう、はい、ミスをしてる人を見ると。
そうですね。実はですね、これ人間のその悲しい差がではあるんですけども、脳ってすごく正直で、どういう時にこう活性化するっていうか快感に感じるかっていう研究があるんですね。でそれがその相手が自分よりも下だって感じた時に快感に感じるっていうのが分かってまして、なので例えばその芸人さんとかが例えば滑るじゃないですか、
ドッキリとか、まあ滑ったり、
はい、あるじゃないですか。でなんかこう受けてないっていうところにこうドッと笑いが起きる時があるんですけど、でも面白くないはずなんで笑いが出るかって言ったら、その芸人さんが自分を下だって感じるからなんですよね。その時にこう笑いが出てくるっていうところなので、なのでそうなんですよ。まあこういうことをお話ししていいかちょっとわからないんですけど、はい、私も実はその慶応の実はその野球のその決勝戦の実はこう優勝したところを見てたんですね。
ああ、そうですか。
で私はすごく危惧したことがあって、はあ、それはなぜかというと男性と女性でも違うんですけど、特に男性の場合はそのヒエラルキーっていうのをすごく大事にするんで、そのすごくこう上下なんですね、人を見るときに、
はいはい、
なのでただ女性は割と横なんですよ。
それはもともとそういうものなんですか、はい、生物学
そういう傾向があるっていう、もちろん例外ももちろんいらっしゃるんですけども、そういう傾向があって、で例えば私の妻とかは全然慶応優勝って言ってもなんか、あ、よかったね、で、終わったんですね。
うん、
で、私の場合は、決勝まで行った時まではよかったんですよ。
うん、いや、めちゃめちゃわかります。
ええ。で、ただ、決勝でこう、優勝してしまった時に、要は、多くの方が、おそらく、何も勝てるものがないって感じた可能性があって、で、多分そこが、なんですか、自分がこう、全部下になってしまうところ、上に立てるとか、一つもないと、うん、実は人って無力感を感じてしまうんですね。
うん、
でこれ犬の実験でも分かってるんですけど、痛みを与え続けるんですよ、
はい、
でそうすると1回目は抵抗するんですね、
はい、
で2回目もそこから逃げようと抵抗するんですよ。でも6回以上与えられると動かなくなるんですね。
DV みたいなこと
そうですね、
どっかで諦めるというか、
そうなんです。要は学習してしまうんですよ。でそれが無力感になってしまうんですね。で要は努力をしてもその何もこう成果が得られない、でその無力感をその与えてしまった可能性があるんではないかなと思って危惧してたんですね、うん、なので多分まあね、私もまあ一応その大学も出てますし、応援ももちろん両方してたんですけどただその多くの方々がどう感じるかっていうのが結構分かれるんだろうなっていうのはすごく感じてまして、だからそこの方々のやっぱりお気持ちっていうのがやっぱりすごくその理解をするっていう、まあ、お互いを理解することが一番ね幸せになる秘訣だと思うんですけど、
それはもう
そうなんですよね。だからまあ、事実は優勝したっていう事実は素晴らしいですし、うん、まあ、変わらないと思うんですけど、多分その見せ方っていうのをおそらくこう考えなければ、うん、多分多くの方はこう反感を買ってしまう可能性があるっていうリスクもあったの事実だと思うんですよね。
リスクしかないですね。
そうなんですよね。だからその時にやはりね、その選手たちがどんだけ苦労してきたかとか、むしろこううまくいってないことがあるとか、そういうところを逆に公にされると、あ、なんかこんなこともなんか悩んでるんだとか、 なんかいろいろあるんだなっていうことが分かると、そう、人というのはそのなんか優しく接することができるっていう、そういうまあ生き物なんですよね。
だから、まあ、だからでもあの本当にもう、でももうどうしようもなかったのは、そのなんか髪伸ばして
チャラ
チャラ高校野球を変えるんだみたいな、
はいはい、
いいところしかなくて、で優勝しちゃったんで、
そうですよね、
もうあの救いようがない
そうですよ、ね、
その理論で言うともう、
そうですね、
もうだからもうあれは、はい、
もう完璧すぎて、
もうあれはだから良くないんですよ。
そうですね、
ちなみにその人間 の、 その自分よりもその、はい、あ、うん、対象者よりも上に立ちたいっていうのは、
はい、
もうこれすもう全員に備わってるというか、その、なんか嫌な性質じゃないですか、はっきり言って。
まあそうですね。まあ一見すると嫌な性質に見えると思うんですけど、はい、まあでもこれは進化の過程で非常に大事な。
生存本能ってことですか。
そういうことなんですよね。
なるほどな。
特に男性は顕著というか。
狩りをして、
そうですね。
自分たちの部族を守らなきゃいけない。
その通りですね。はい。おっしゃる通りですね。
でもこれはもう誰しもが胸に手を当てるとあるところですもんね。
まあそうなんですよね。悲しいところなんですけど。
頂点極めた芸能人が不倫で落ちていくのとかが好きとか。
そうですね。
もうこれも永遠ですもんね。
まあその通りなんですよね。だからまあスキャンダル好きっていうのはもうね、あの歴史的にもずっと昔からそうなんですけど、はい。そのこう流布させることによってこう民衆を落ち着かせるっていうのはよくあったわけなんですよね。
ああ。
はい。
あ、民衆を統率するための方法としてってことですか。
としてもそういうことをやってたっていうこともあるらしいですよね。
はそれわざとそらしてた、
はい、あ、わざとしてる方もいらっしゃったと思いますけど、はい。
そっちの方が民衆を統率できるっていうことですか。
そうですね。まあ敵を作ることによって逆にこうみんなが結集するじゃないですか、意見が。でそうそう、まとまるっていうことが起きるので、脳は仲間だと思うんですよね、集まってる人を。
は
なので、まあ、昔のね、例えばこう帝国を治めた方とかは、まあ、逆にこういう人が逆にこういう悪いことをしたっていうことを逆に流布することによって逆に敵だと思わせて、で自分が上に上がるっていうこともやってた方もいるみたいですし。
は、
はい、
もうその時にこう脳の性質が心理というか、
はい、
まあ、感覚なんでしょうけど、
そ、あ、そうですね、まあ、経験的なものだとは思うんですけど、まあ、そうするとあの結構民衆がまとまるっていうのが結構分かってたみたいですね。
なるほど、
はい、
そういうもんなんだ。
そうなんですよ。ただそのやっぱりそのまとまっている人たちもその前頭前野の活性が失われてるかもしれないので、まあ、一度立ち止まってあの深呼吸をお互いにすることで、あの、まあ、冷静にお互いにまあ見ていくっていうことが多分平和な世の中につながっていくんじゃないかなっていうところですよね。
着地が、まあでもだから本当そうですね、はい、深呼吸なんだ、
そうですね。もうコーヒーの香りでもいいですし、
ラベンダーの香りでもいいし、
はい、
うん、一般的にどうすればいいかみたいなのありますか。
あ、そうですね、あの、まあ、例えばこの井上さんのケースで考えると、あの、まあ、あれですね、まあ、泣かないっていう意味ではその理性を働かせるっていうことが大事なので、う
ん、はは、
なのでその前頭前野を活性化させるためにあのやはりその香りだったりとか、はい、まあ、あとは深呼吸ですね。であとの場所をまあ若干変えるだけで、あの結構その場所細胞が活性化して前頭前野につながっているので。
場所細胞って何ですか。
あの海馬の中に場所を記憶する細胞がありまして、あ、はい、あの同じ場所にずっといると慣れてしまうんですね。
はは、
なので脳が活性化しない状態になるんですけど、例えばちょっとこう角度を変えるだけで、
はは、
あのその空間の見え方が変わるので、その場所細胞が活性化するんですよ。
場所細胞が活性化すると、
はい、
前頭前野、
そうなんです、前頭前野につながってまして、
へ、
はい、
でおっしゃってたけど、前ありましたけど、あの、じゃあちょっとした変化みたいなことを重ねると、はい、
そうです
ね、同じことですか。
あ、おっしゃる通りですね、
脳に刺激がいって前頭
前野、そうですね、だからスタジオにいつもないものを持ち込むとか、今日はちょっとお花を飾ってみようとか、なんかそういうこう新しいあの要素をそのスタジオ内に入れておくと結構前頭前野が働きやすくなるっていうことがあるかもしれないですね。
だ、普段から意識して前頭前野を働かせておくと鍛えられるっていうこと
なんですか。あ、そうですね、あの鍛えられるっていうか、まあ、一応活性化状態がまあ維持できるっていうことになるので、非常にこう、まあ、冷静にできるっていうことですね、はい、
だってあれですよね、普通に何も考えず生きていくと年齢とともに前頭前野は衰えるのが一般
的、はい、あそうですね、はい、
それをやっぱりじゃあ刺激を与え続けてあげることで、
う
ん、
そうですね、
それを
維
持できるんですか。
そうですね、まあ、もしくは遠ざけることができるっていうところですね。
はあ、じゃあなんかこの多分トークでも話してましたけど、その変化を与えるっていうのはそういうところにもいいわけですね、
うん、そうですね、すごくいいと思いますね、うん、はい。であとちょっとまあ今日お話しできなかったところとしては、その人間の脳の性質があって、その相手の気持ちを考える回路とその理性っていうのがその実は共存できないっていう、その同時に活性ができないんですね。
相手の気持ちを考える部分と、
はい、
自分の理性。
そうなんですよ。で例えばの物理の問題を解かせる実験なんですね、
はい、
でもう一つ問題があって、人の気持ちを考えてもらうっていう問題があるんですよ、
はい、
でそのそれぞれの問題を解いているときに、どの脳の部分が活性化するかっていう実験を MRI でスキャンするんですね、
はい、
でそうすると面白いことが起きまして、物理の問題を解いていると理性がの部分が活性化するんですけど、人の気持ちを考える部分がオフになるんですよ。
それ同時並行できないんですか。
同時並行できない。で人の気持ちを考えてるときはその理性の部分がオフになるんですね。
はあ、10ゼロなんですか。
そうなんです。なので共存ができないんですね。なので人の気持ちに寄ってしまった瞬間、理性がもう失われてしまうってことなんですね。
ああ、なるほど。これはだから、はい、例外なく基本的に人間としてはそういうもんなんだと。
そういう性質なんですね。
だ自分がこう感情とか人の気持ちにグッと入り込んだ時は、はい、基本的に理性はもう聞いてないと考えた方がいいですね。
そうなんですよ。
で自分がいい悪いじゃなくて、もうそういうもんなんだってことなんです。
そうなんですよね。だからまあ恋愛の分野でもそうなんですけど、その頭ではね、悪いと分かってるのにやってしまう。
不倫とかでもそうですよね。
そうなんですよ、はい、
誰しもが良くないって分かって
る。そういうことなんです。それはもう感情に寄ってしまいすぎてるんで、理性がオフになってしまってるんですね。
そうなった時どうすればいいんですか、はい、でオフになってるわけじゃないですか、
はい、
でも不倫はやめた方がいいって分かってる、
はい、
でももう足突っ込んだ、
はい、
その時って脳科学的にはどうできるんですか。
そうですね。で、この不倫の脳科学に関しては相当深くてですね。もう多分話したらもう1日2日ぐらいかかるかもしれないんですけど。
不倫の話については次週お願いします。
はい、わかりました。
今回長すぎました。
すいません。いい。ちょっと話す内容が多すぎて。
いや、すいません。
失礼しました。
僕は止めどころを失いました。
いい。ちょっとまた次。ちょっと繊細なところだったんで、どう話していいか。ちょっと探りを言いながら。
いや、そんな、全然、ご遠慮なく。リスナーの皆さんからもね、引き続き日産に聞きたいことを募集いたします。懸命に日産への質問や脳科学脳ライフと書いて、井上ドアのメールアドレスへと送ってください。ドアアットマーク tbs.co.jp doa アットマーク tbs.co.jp です。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。